桜ラジオ。
全米の桜ラジオのリスナーの皆さん、こんにちは。勝手にウェンズデー、水曜日、桜新聞竹瀬編集長の明日はどっちだ、これから30分よろしくお付き合いを、お願いいたします。今日はですね、ちょっと、普段と違う方が、お相手してくださるということでご紹介します。
はい、こんにちは。桜ラジオキャスターの沼田靖子です。いつも竹末編集長の分かりやすくてそして情熱的な解説を聞いてますが、今日は直接聞かせていただけるということで楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、桜ラジオ、インターネットラジオだけでなく最近ではポッドキャストを使って日本でも聞けるようになったようですので、はい、またちょっと少し張り切ろうかなと思うんですけど、
ぜひお願いします。
張り切りすぎて
世界中に向けて
終わらなくて困ってるんですけど
、はい、
さてですね、いよいよ平成が終わりですね、
はい、
令和が始まりました。改元っていうのはですね、なかなかそう体験できることではないんですけども、まあ、アメリカにいるとですね、日本人日系人の方にとっても、非常にこう関心は高いと思うんですけども、まあ、日本の盛り上がりはちょっと、つかめないところもありますけども、沼田さんなんか改元は、はい、
そうですね。いやでもなんか200何年ぶりとかこう記事で見ますとすごく、あ、その時代のなんか変わり目の瞬間にちょうど出会えたんだなと思ってちょっと感動するような気持ちになりますが、あれなぜ200何年っていう風になってるんですか？
これはですね、天皇の上位ということで、はい、これまでですね、天皇っていうのは、はい、まあ、一世一代、はい、天皇が亡くなられたら新しい天皇に変わるっていうのが、
なるほど、
続いてた。特に明治以降ははっきりそうですよね、うんうん、明治、大正、昭和、平成ってきたわけですけども、はい、まあ、そういうことではですね、生前に上位する、そういった形ではまあ200年ぶりことになる。
なるほど。
ただですね、これについて言えば、過去の天皇の半分近くが、
はい、
変わってますね。今回の改元もそうなんですよ。昔は改元もしょっちゅう変えてた。
そうなんですか。
なんかこう、なんかね、良い雲っていうかですね、なんか吉兆を感じるような、雲が出たら変えるとか、まあ、その後は、例えば、飢饉があって災害が大きいと変えるとかですね、改元っていうのはしょっちゅう行っててですね、今のような形になって、なったっていうのは、まあ割と最近だと、特に明治以降だって考えた方がいいんですけどね。
なるほど。
象徴天皇制っていうことなんですけども、まあ要するに政治にはもう関わらないっていうことなんですけども、今回もやっぱり、いろんなですね、この退位あるいは天皇になる儀式をですね、まあ国のお金からっていうかですね、国事行為としてやってることに関しては、結構批判はあったんですよね。これ別に、まあリベラル左翼だけじゃなくてですね、カソリックとか、クリスチャン系、キリスト教団体なんかも、宗教、政教分離っていうんですか、
はい、
宗教と政治の分離、あるいは国民主権の考え方から、実際に抗議の、記者会見なんかも開いてますね。
はい。
まあ、これに関してはですね、そんなに、目くじら立てることなのかっていうのは微妙なんですけども、ただ、今回一連の儀式を見てるとですね、やっぱ天皇というのは、非常に宗教的存在であるってことはやっぱり改めて感じましたね。象徴というよりは。
確かに。
だから日本はですね、
はい、
戦争の時、まあ明治維新以降ですけども、天皇を立てて、まあ国の、まあ、トップとしてですね、まあいう戦争なんかも起こしたという経過が、そういう不幸な経過なんですけども、あって、どうもこう君主制みたいなイメージもあるわけですけども、はい、まあこれ君主制というよりは改めて、宗教的存在、まさに祈る人、そういう意味じゃ保守派と同じことになってしまうんですけど祈る人、国の安寧を祈る人ということを、まあ改めて、感じさせましたね。そういう宗教的存在であると、これはまあアメリカにおけるキリスト教とちょっと似てるところがあるかもしれないですね。
なるほど。
大統領就任式で聖教ビニって言っても聖書に手ついたりしてますからね、ちゃんと。そういうことでこう国を統合しているものではあるということを改めて感じましたね。
なるほど、はい、これからはどうなってどんな形になっていくんでしょうね。
いや今回もですね、非常にこう天皇のあり方、天皇陛下のあり方っていうのはですね、まあ、非常に、変わっていって、随分この平成の時代も論議があったわけですよ、
はい。
やはり、女性ね、後継ぎ問題で女性天皇を認めるかどうかで随分揉みましたし、
はい、
まあなんていうかですね、こうどういう形で残していくかっていうのは今後も論議は続くでしょうね。
そうですね。
ただ今回改めて感じたのは、
はい、
例えば、まあ、令和っていうね改元一つとっても、これ別に皇室っていうか天皇が決めてるわけではないっていうことですね。事実上、政府っていうか内閣が決めてるわけですよ。
そうですね。
はい。だから、政教分離と言いつつ、天皇のそういうこう、権限というか権威が、政府なんかに一部移してる状態、なんかそういうちょっと錯綜した形で日本の天皇制っていうのは奇跡的に残っていくのかなみたいなですね。
なるほど、そう考えるとそうですね、
感じるんですよね、
はい。
だから天皇が決めてないって、こう外国から見て天皇制を理解しようとする場合にニューヨークタイムズなんかも書いてますけど、そのことをしっかり書いてるんですよ。
あ、そうですか。
事実上内閣が決めてるわけ、まあ、はっきり言ってしまえば安倍首相が決めてるって言うわけですよ。
新聞記事になってましたもんね。
なってるんですね、はい。だからその辺が日本の天皇制のちょっと不思議なところなんですよね。はい。
なるほど。
これはですね、ちょっと、まあ、思い出たい気分では、続くとは思うんですけども、今回ですね、この、まあ、改元というかですね、令和になる直前の26日にですね、
はい、
ちょっと、驚くような事件が起きているので、これをですね、少しお話ししたいと思うんですけども、
はい。
はい。これはですね、秋篠宮家ですね、
はい、
今の、もうすでに天皇陛下になられたんですけど、まあその弟ですね、の家の長男の、悠仁さまが通う、お茶の水女子大附属中学校、
はい、
ここにですね、新入社がいて、悠仁さまの机に、
はい、
要するにあのナイフを絵にくくりつけたね、槍のようなものを置いていったっていうね、事件が起きてですね、これはですね、
はい、
容疑者逮捕されたんですけども、まだですね、動機とかな、右翼か左翼かもわからない、非常に謎のような事件なんですけどね。
これはじゃあ なぜそれが置かれたかはまだ未だに分かってないってこと
なんですか？分かってないですね、まだ続報が今日時点では入ってないので、わからないんですけども、これ僕もですね、これすぐ指摘した、はい、ネットでも騒いだんですけども、このナイフっていうのが、最初はですね、第一報とかだと刃物とか言ってですね、すごい物騒で恐ろしい感じがしたんですけどね、いわゆる脅迫に使われるパターンですよね、カミソリとかナイフとか、なんか送りつけるとか置くとかっていうのはですね、ところがですね、これまあ、これ共同なんかでも、最初の方でも言ってたんですけども、
はい、
まあ、棒ですね、棒のものにテープで巻きつけた果物ナイフ2本なんですよ。2本の果物ナイフをこうつけて、まあ、いわば槍のような形にしたものを、その、悠仁さまの机と隣の机にこう両方かけるような形でこう置いてあった、ね。
じゃあ直接なんか襲おうとか嫌がらせをしようというのとまたちょっと違う感じなんですかね。
さらにですね、
はい、
刃物が、
はい、
あの刃の部分はピンク色に塗られてピンクです。これはね、もうこれはですね、もうすぐ出てきたんですけども、
はい、
これロンギヌスの槍じゃないかってね。
ロンギヌス、
はい、これはあのエヴァンゲリオンっていうですね、有名なアニメ あるんですけども、
はいはい、
僕も全部夢中になって見ましたけども、
あ、
まあ、ロンギネスの槍自体は、はい、あの他のゲームでもよく出てくるんですけどね。ロンギネスの槍ってのはどういうものかっていうと、まあ、イエス・キリストが処刑された時にですね、
はい、
ちゃんと死んだかどうかを確かめるために、近くにいた、そばにいた兵士が、はい、そいつの名前がロンギネスって言うんですけど、その兵士が槍で脇腹を刺したんですよ、さって。 で、まあ、死んでるなって確認したか しないかはわからないんですけども、で、その、槍でついた、ロンギヌスっていうのは目が少し悪かったんですけども、まあ、目がよく、治ったりしちゃった、まあ、そういう伝説があるんですけども、そこからですね、このロンギヌスの槍を持ってると世界を支配できるっていうような伝説が生まれたんですね。
面白いと言っていいのか分かんないけど、
そうですよね、そうですね、これね、
ってことは、
まあ、悠仁さまは今回ですね、皇位継承では、2番目になるんですよ、うんうんうん、宇都宮の要するに、お父様が2位で、
はい、
皇位継承としては1位ですね、だからね、で、その次は2位になるわけですね。
なるほど。
順番としてはですね、秋篠宮様から、ね、次がこの12歳の悠仁様になるっていう、そういう順番になるわけですけども、もしもそういう意味合いがあるのかなというのは、
なるほど、ね、じゃあこれから頼んだぞみたいな気持ちで置いた可能性がある、
まあ、あの、国の支配者、世界の支配者っていうか、ウィーンのホーフブルグ宮殿にあるものなど数本世界には存在するとは一応言われてますけどね。
なるほど。
まあでもなかなかこう、ある日日本のポップか、これね、でもね、もうこれ刃物なのでね、せめてプラスチックのおもちゃぐらいで作ればいいものを、こうなってくるとですね、侵入罪だけじゃ、
そうですね、
済まないんじゃないかと思うんですけども。
よく席まで分かりましたよね、学校のクラス
は。これはですね、ちょっとあの新聞報道が錯綜してたんですけど、
はい、
最初はそんな席が分かるようにはなってないとかって言うんですけど、これも共同かどこか、ちょっと正式、今持ってないですけど、
はい、
いや、座席表があったっていう話もあるんです、
ね。なるほど。じゃあもういろんな偶然が重なって、パシッとその、
だから、
これ
なんか他の授業で、クラスのみんなが外に出てる間を狙ってやってるんですよね。まあ、あの、作業員のふりをしてですね、ヘルメット姿で入って偶然そういう時間を見つけて、偶然やれたのか、その辺はもう本人の供述とか、これからの取り調べを見ていくしかないんですけども、まあそういうなんか、ある意味ちょっと不思議な事件
ですね。
はい。はい、まあ、だいたいそんなところ
です
。
はい、
次はですね、あの、まあ、先日あの安倍総理がですね、ワシントン D.C. に来て、まあ、トランプ大統領と会ってるわけですけど、まあ、この日米首脳会談が行われて、まあ、その前にもう決めたんですけども、トランプ大統領がいよいよ日本にですね、5月にやってきます。5月25から28日ですね、国賓として迎えるということで、
はい、
まあ、ニュースでも結構話題になってるのは相撲観戦するっていうことでね、トランプ大統領も結構楽しみにしてるんですけども、先日の、首脳会談でですね、ワシントンの、はい、トランプ大統領はですね、安倍首相に、日本とのですね、貿易交渉を、
はい、
この5月末で合意にしようみたいなことを言ったっていうね。これもメインとなるものはですね、やっぱ農産物なんですね。農業、のことです。要するにアメリカとしてはですね、農産物の輸入を増やせってことになってるわけですよ。で、日本はですね、日本国内の農家を大変なことになるんで、そんな増やしてですね、非常に困ってるってことで。だからトランプはかなり押してきてる。これ変な話ですけども、もともとですね、あの、TPP ってね、
反
太平洋経済連帯協定とか、を米国抜けたわけですけど、あれ自由貿易協定を進めるってやつなんですけど、
はい、
抜けたんで、かえって、自由化が進んでいないっていうね。
ああ、そうなんですね。
ところがですね、これよくトランプはですね、まあ選挙ももう、来年に控えてるわけですけど、よくラストベルトの支持を得たって言いますよね。かつての工業地帯。もう一つやっぱりあるのは、いわゆるあの グレインベルトっていうかね、そういう言い方あるんです。穀物地帯。
あ、農業です。グレインベルト。
はい。やっぱりそういう農家のですね、支持も得てるわけですよ。そうするとですね、工業製品とかに関しては対中国との貿易摩擦っていうか貿易戦争みたいになるし、まあ、農産物に関しては、この日本に対してもっと市場開放しろっていうか、関税な なくせっていうか、低くせよっていうことを強力にして、そういうことが今起きてますね。それとですね、トランプ絡みで言えばですね、モラー特別検察官の調査書が一応全文公開ということで、出たんですけども、なかなかこれも収まらないですね。まあ、モラー、まあ、これ発音はマラーの方に近いんですけど、まあ、マラー特別検察官のこの、調査書はですね、出版されてますので、我々も全文は読めます。アマゾンとかで売ってますので、
はい、
興味のある人は買われるといいと思うんですけど、これ無料でも読めるんですよね。
どんなことがこう書いてあるんですか？
いや、この中ですね、一番大きいのはやっぱりロシア疑惑は、
はい、
なかった。要するに、なんていうんですか、ロシアとですね、当時の、大統領選挙、2016年の大統領選挙の時の、なんていうか、陰謀でもないですけども、
はい、
そういった、ものはない。ロシアの干渉はあったけどもね、いろんなことで、言ってきたけども、協力し合ったとかですね、まあ、そういった、そういったものはちょっと見当たらなかったっていうことは、やっぱりこの全文公開でも、そこは割とはっきりしてますね。
はい、
このですね、特別検察官が決まって捜査をやるって時にもう大統領はこれで終わりじゃないか、終わりだみたいなことを言ったとかですね、そういうことを言ってることが書かれてるわけですけども、本当に全く潔白だったらですね、そんなことも言わないですよね。
確かに。
というふうに思ってしまうんですよ。
確かにそうですね。
ここまで、焦るのはおかしいんじゃないか。ここまでですね、なんていうか危機感募らせるのは、怪しいんじゃないかっていうことが、やっぱり言えるわけですよね。
なるほど。
だから、その辺がまだ、どうなるかちょっとわからないところがありますね。
これからまだしばらくは注目されていく。
だから、はい、民主党の方ですね、この、機密事項とか言われてる部分の黒塗り部分も全部、全部と言いませんけど、もっと公開しろってことを言ってますし、何人かの、強硬派の議員はですね、やはり大統領弾劾を進めるべきだってことは言ってますね。ただまあ、民主党の、主流派って言いますかね、はまあ弾劾はもう難しいと、下院で過半数取ってる下院は弾劾上げることができても、どっちみち過半数を制してない上院で通らないだろうということでですね、
はい、
これはちょっと、難しい選挙でそれは問う国民の、なんていうか考えは問うみたいな形で、ペロシ、議長とか下院議長とか進めてますよね。で、まあ、選挙をめぐってはですね、大統領選、来年の大統領選をめぐってはですね、民主党の方はもう20人ぐらい、出馬声明出してるんですけども、本命のですねバイデン副大統領が出馬声明出しましたので、ここら辺で何か、民主党の方が固まっていく可能性は出てきましたね。
なるほど。
バイデン副大統領ね。
バイデンさんお騒がせじゃないですか。
ちょっと女の子触りすぎるとかね、男も触ってるらしいですけど。
なんかイメージ変わりましたもん。
ベタベタしすぎじゃないかっていうことね、前もこの番組で言ったんですよ。アメリカハグの文化だなと思ってね、ベタベタハグしてると大変だよって話は、
本当ですね、
したことあるんですけど、はい、バイデンさんもやられてしまいましたね。
はい。
次はですね、日本ではそれほどですね、報道されてないんですけども、これまあ、要するにカルトですね、セックスカルト団体、裁判っていうのがですね、行われててですね、これどういう団体かっていうと、これ、ニューヨーク州オルバニー、オルバニーっていうのはニューヨーク州の、
はい、
首都なんですけどね。
北の方ですね。
もう北なんですけども、まあ、そこの近くですね。で、一応自分たちは自己啓発団体、まあ日本でいうとこの、自己開発セミナーとか開くですね、NEXIVM、NXIVM、まあこれなんかの略だと思うんですけど、この、先日の4月19日にですね、この団体のクレア・ブロンフマン、被告がですね、ブルックリンの連邦地方裁判所に出頭して、
はい、
外国人労働者はですね、これメキシコの女性とかが多いんですけど、やっぱ南米系が、うんうんうん、まあ偽の労働ビザで入国させたり、身分証明書なんか不正しようとしたと、クレジットカード詐欺的なことをやったりしようとしたことで、罪を認めました。でこれが600万ドル、600万ドルの財産没収ですよね。すごい金額なんですけど、このブロンフマンなんですけど、彼はですね、シーグラム、カナダのですね、酒造会社、シーグラムの、エドガー・ブロンフマン元社長の娘なんですね。
へ
で、まあ、要するにものすごい大金持ち。
はい、
シーグラムってのは今もうフランスの会社に売却されて、まあ、ブロンフマン一族自体はもう経営から離れてると思いますけども、うん、まあ、まあ、アメリカ人だったら大体知ってるようなですね、カナダとかアメリカ人だったら。要するに、すごい大金持ちで、このネクステームっていう、はい、啓発団体に1億ドルは使ったんじゃないかって言われて、
100億円ですね。すごいですね。何をやってたんですか、その人たちは。自己啓発。
これがですね、はい、一応自己啓発団体っていうことですね、
はい、
最高の人生を送れるようになるっていうようなセミナーを開いてたんですね。ネクステーム自体は1998年にキース・ラニエールっていう現在58歳の被告が創設したもので、もちろん彼も去年の3月、逮捕されてるんですけども、要するにまずやったことって違法移民の受け入れですね。クレジットカード詐欺。それをですね、もう一つ、言われてるのは、指導者であるこの、まあ、ラニエール被告の性奴隷に なるっていうのが教義、教義っていうか、まあ、カルト教団に近いところがあるんですね。
そうなんですね。
はい。でですね、これ、これに関連してですね、はい、そういう女性をですね、なんていうか、こう洗脳してですね、性奴隷に していたということでですね、もう一人ですね、はい、有名人、まあ、さっきは金持ちが一人入ったの話ですけど、はい、今度はちょっと有名人、まあ、広告塔になってたということが言えるんですけども、以前ですね、90年代ですけど、テレビドラマのヤングスーパーマンのクロエ・サリバン役なんかで人気だったアリソン・マック被告っているんですけども、うん、
はい、
まあ、現在も36ですけども、
女優さん、
はい、女優ですね、はい、女優が広告塔になってて、彼も、先日ブルックリンの裁判所で有罪を認めました。まあ、要するにこれは、有罪内容自体は女性会員2人に指導者の性奴隷になるように強要したという恐喝ですね。本命って言いますかですね。はい、ラニエル被告の裁判は、5月7日に行われます。要するにこのラニエル被告、まあ、この教祖っていうか、リーダーはですね、はい、たちがやろうしたのは、まあ、児童ポルノを作ろうとした容疑も起訴されてるんですよ。だから、まあ、セックスカルトだけではなくて、国際的な児童人身売買組織ではないか。でもメキシコの有名な政治家とかも、はい、の娘とか子供とかも入ってるんですよね、この会員ですね。
そうなんですか。
だから、
じゃあこれは実は被害はもっともっと広がって大きいのかもしれないですね。
大きい可能性があるんですね。だから、これはまあ裁判を見てみないと分かりませんけども、ラニエル被告はですね、人身売買とかでも逮捕されてますけども、全部無罪を主張してますね。弁護士によれば、
ね、
ラニエル被告は性的出会いは合意に基づくものということですね。
出ました、その言い訳って感じですね。
でもこれ結構明らかになってるんですけど、性的奴隷ってことではですね、
はい、
最初にですね、こう入るときに自分の裸の写真とか、うん、個人のこうプライベートなパーソナルな情報とかも全部提出されなき、はい、されるんですよ。
そうなんですか。
でですね、下腹にですね、ラニエル被告のイニシャルが、こう、はい、記号手じゃないですけど、あれで押されるんですよ。
夜勤みたいな。
KR って夜勤ですね。で、カルトのカルトたるところはですね、そうやって、まあ、奴隷ですよね、性奴隷っていうか。その性奴隷から上に行くにはですね、新たに奴隷が必要だっていうね、新たに奴隷を勧誘しなきゃいけないっていうシステムですね。 そういうやり方やってる。もともとですね、このラニエル被告っていうのを調べると、もともとはそういうネズミ講のビジネスかなんかやってた人らしいんですよね。まあ、それネズミ講だってことで否定されて、そのビジネスは潰れたんですけど、その後始めたのがこの自己啓発、一応自己セミナー、自己啓発セミナーって言いますか、そういう団体だったということですね。で、次はですね、このアメリカでですね、ハシカが蔓延してるっていう問題ですね。2000年にですね、米国は根絶宣言しております。そのもうずっと年間多くてもまあ60人ぐらいだったのが、今年に入ってですね、695人、ハシカ感染が確認されているので、さすがにトランプ大統領が4月26日にですね、国民に予防接種を受けるように呼びかけてますね。実際にはですね、90% 以上の人が、接種はしてるわけですけども、今回はですね、こうどこから広がったかっていうと、実はニューヨークなんですね。
すで、ね、
まあ、にロックとかでも来てますけども、流行の発端はね、ブルックリンなんですよ。ブルックリンに、まあ、超正統派って言いました。はい、ユダヤ人が、オーソドックス派のユダヤ人が住むエリアがあるんですけども、そこなんですね。これ要するに、これも確認されてるんですけども、そこに住むユダヤ人の一人の方が、イスラエルに旅行に行って、その人がハシカに感染してて、次々に移ったっていうのが事実です。これなんでユダヤ人コミュニティに起きたのかって、イスラエルが感染者が多いのかっていうのではなくてですね、ユダヤ人の方は予防接種をしてない人が多かった。多いってことなんですね。これは、ある程度も明らかになってるんですけども、これ、アメリカはですね、MMR っていうですね、新三種混合の予防接種やってるわけですけども、これはですね、ユダヤ教ではですね、こう豚とか食べちゃいけないので、こうワクチンっていうのは、こういう動物のタンパク質から作られてるから、食べちゃいけないんだ、みたいな
点。
まあ、実際にはですね、培養して、高濃度にしてるわけですから、まあ、動物由来であったとしてもですね、例えば豚を食べたみたいなことにはならないんですけども、まあ、そういうのが一応言われてる。
あと何か一つ今回言い残したこと、
はい、先日ですね、ニューヨークにあるメトロポリタン美術館でですね、まあ、プレイイットラウドって言ってですね、ロックの楽器店やってるんですよ。これにですね、行ってきました。すごく面白いです。もしもですね、60年代70年代のですね、まあ今でいうクラシックロックになるんですけども、そういった、ロックのですね、ギターとか楽器にですね、興味のある人はぜひ足を運んでみてください。プレイットラウドロックノールの楽器は10月1日までやってるんですけど、まあ、ボビー・ディランやエルヴィス・プレスリー、まあ、チャック・ベリーのギターから始まってるんですけど、プリンスやキース・リチャーズやブルース・スプリングスティン、ジョン・レノンとかですね、ビートルズのリンゴ・スターのドラムセットとかですね、ビートルズ・マーソンのシンセサイザーとか、ハモンド・オルガンとか、あとギターですね、もう大体一通りあります。ロックファンだったら一度。見に行かれたらいいかなと思います。すごい混んでました。
ファンにはたまらない
展
示会ですね、
はい、逆になんかロックの黄金時代っていうのがはっきりとあって、
はい、
逆に今は黄金時代もう終わったのかなっていうことを少し感じさせなくもなくてですね、まあ、レディー・ガガのピアノなんかもちょこっとなぜかあったんですけど、なんか黄金時代の楽器を集めたって感じがしましたね。ロックの黄金時代
面白い。はい、
はいはい、30分間あっという間でした。桜新聞竹瀬編集長の明日はどっちだ、令和最初の放送となりました。次回はまた6月上旬に放送されます。お楽しみに。それではさようなら。